サブサーライダーと
キワイトの
学者気取り。この番組は学者気取りのサブサーライダーとキワイトが世の中のいろんなことに気取って答えていく、ペダンティックレディオ趣味とか型ペダンティックレディオショーです。合ってる？
分かんない
合ってる？
分かんない。
はい、今回はプリキュア回です。
はい、
トロピカルージュプリキュアの感想をね、はい、前回が14話で止まっていたので、
まあもうだいぶ止まってるね、うん、現在最新話が26話だか9話だかまでいった気すから、
あちょっと待って、何話で止まったんだっけ。あいや、ね、14話で止まったので
14話で終わってる、
次15話から
はい、うん、でも最新のあれまでか。
はい、ただまあちょっと今収録今からする段階でここから、はい、2話分に分かれるのか、今回1話で
話でまとめられるのか
ちょっと分かんないんで、
はい、
まあ、やれるだけやります、まあ、
サクッとね、
はい、うん、というわけでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、15話、はい、早速いきます。実りがローラでローラが実り、
はいはいはい、
入れ替わり回です。
入れ替わる回ですね、うん、ローラと実りの中身が入れ替わっちゃった回と、
はい、
そうですね。これはまあ2人のキャラの掘り下げというか、
うん、
やっぱあんまり実りが表情を表に出さないキャラだから、うん、ね、それでローラが入れ替わることで実りの普段の生活とかを知ることで、逆に実りの思ってることとかなんか掘り下げがされる回です ね、
うん、ね、やっぱあんまりこうなんだろう、表だってこう自己表現っていうかさ、うん、そういったものがね、
ローラはもうゴリゴリね自分から発表していく、うん、ね、女王様タイプだけど、うん、実りは引っ込み思案の方なんで、うん、いやでもこの回でやっぱ実りがさらに好きになったというか、
はいはいはいはい、
うん、俺始まる前はね実りとね、うん、サンゴがね、うん、あんまり触手に来てなかったというか、
はい、
うん、まあ、ビジュアルだけ見た時に、うん、あパッとしねえというか、パッとしねえって言ったらあれだけど、うん、まあ、地味っちゃ地味というか、
うん
うん、やっぱアスカ先輩とか真夏とかがはっきり分かりやすいあれだから、うん、そこがあれだったんだけど、でも森しかしたらみのりが一番好きかもしれないぐらい今みのりが好きだから、
あマジか、
うん、みのりとアスカ先輩と真夏が俺は好きなんだけど、うん、まあ、特に言ったらみんな好きなんだけどもちろん、うん、
取り残されたサンゴ
サンゴも可愛いよ。サンゴも好きなんだけど、やっぱ苦労人だからさ。
今回この回のチアのサンゴ可愛いやろが
い。サンゴ可愛いね。
応援団。
うん、サンゴだけはやっぱ応援団の格好は可愛くないって思ったから、サンゴだけチアの格好したよね。こういうとこでちゃんと出せてるからサンゴ、
う
ん。
そうね。
サンゴはね、うん、なんだろう、サンゴ優等生だしさ、うん、あれだからさ、あんまり語ることが出てこないんだよねサンゴについて。
なんか
結局スレとか見てても、うん、にね、双葉のスレとか見ててもやっぱサンゴについての話題ってあんま出ないんだよね。
うん、なんかね、まあ、今のところ可愛い止まりになってしまってるのが、
そうサンゴ可愛いな、可愛いん
だよ、うん、
可愛いけど
前あったなんか意志の弱さ減っちゃって、うん、ある程度意志ちょい強くなってきたから、
おサンゴいいなって、うん、なんかなんだろう、いいからこそ何も語ることがないみたいな、
うん、なんだろうな、
悪いければ悪いで語ることも出てくるんだけどね、
うん
うん、サンゴ普通にいいなってなったからみのりに関してはでも最近やっぱそのこの回で、うん、みのりが昔書いた小説をローラが見つけて、うん、でそれ読んだら許さないってみのりが珍しく怒るみたいな、うん、そういう描写が最近掘り下げられたから、うん、まあそれは後で言うんだけど、
あ、そうだ
よ、うん、その辺がやっぱちょっとちゃんと制作の方で忘れられてないというか、
うんうんうんうん、
やっぱそこら辺はねしっかりブレてないので、
なんかねポトジの設定でもなかったっていう、
うんうん、ちゃんとそこら辺の掘り下げもしてくれるからすごいいいなと思って、みのりが好きになった回ですね。
確かに、まあ、
ローラもローラで好きになったな、やっぱこの回で。
いやまあだから、うん、なんで入れ替わったんっていう、
入れ替わったかどうかに関してはもう、うん、深く考えてはいけないので
そこは一旦置いといてっていうところおもろい、
うん、もう別にええねん、
そう、
うん、入れ替わったどこはええねんもう、
うんうん、はい、というわけでその感じの第15話でした。
はい、かなり良かったですね。
第15話のやらねえだがどんなだったかってちょっとあまりもう覚えてない。
やらねえだはそんなに気にしなくてもいいから。
まあいっか、うん。まあでもね、今回も全体的に見てさ、やらねえだ倒すとき、うん、結構みんな頭使ってるから。
そうね。戦いに関してもね、やっぱ雑に必殺技って終わりとかでもないから。う
ん、なかったね。はい。 魔女の罠囚われたローラ、
はい、第16話。あーローラが捕まっちゃった回です ね、 そうすね、敵に。
夏の夜、はいはい、うん、夏の計画を話し合う者たち、ところがローラだけはいつもと違う様子を見せます。うん、
みんなで指こうしてね、
うんうん、あれおめえ足ねえじゃんの回だっけ
一緒に隠してる回ですね。
あ、なるほどね、うん、
ま
あ、
足をネイル塗りますよって、ね、ペディキュア塗るよって言ったら足はちょっとってなって
るんです
ね。隠してるや
ん。ローラとアクアポットが
海へと
さらわれてしまいました。
連れ去られちゃってね。で、うん、ローラが泡出して後をつけられるように、 はい、あの写真のシャボンで泡出して、うん、いっぱいボコボコ泡を出してたと、はい、そういう回でしたね。はいはいはいはいはい。
で、あ、そうそう、だって最終的にお前はね、人間になりたかったらみたいなのを、
うん、魔女からそそのかされるみたいなね、
うん、そうそうそう、うん、お前ならお前を人間にしてやるよっていう、
うんうん、いうふうにそそのかされて、
はい
はいまあ、この回に関してはまあ本当にただなんだろう、さらわれたってなって追っかけるよってなって、まあ、あとはプリキュアが水中で呼吸ができるというのが判明した回でもあるかな。プリキュアに変身してれば適応ライトがいらないっていう
適応ライトないからね、そもそも、うん、
ドラえもんの適応ライトがなくてもプリキュアは水中に適応できるという、
まああれ、うん、まあてか、ま、あのローラが新しいプリキュアになるこの、
まあ、伏線というかね、やっぱローラが人間になりたいみたいな感情を少し抱き始める、やっぱみんなからのね暮らしの違いとかを感じて、うんうん、
てかまあここまで割り結構な疎外感があったからね、
うん、そうね、学校とかでやっぱ姿を見せられないっていうところがやっぱちょっとネックだったから、
何も参加でき
ん、何も参加、この負担みんなの生活に参加できねえっていうのがね、やっぱお話を作る上でもちょっと不便だったから、うん、まあ布石ですな、
うん、
はい、
っていう回で、
うん、そうですね、布石とな
る、ここは少しね切なさがあったなーと、うん、
ローランの心境の変化とかも出てきてね、うん、
ドロフキャルブ、うん、今日の部活動山登り、
山
登やってた
山登りやってましたね、た沢みたいなとこに行ってたね。
じゃあこの流れで第17話ということで、はい、人魚の奇跡変身キュアラメール、
あー、もうここで変身しちゃったんだっけか、そっか、
そうだね、はい、
この、うん、だからね、捕らえられた後自力でなんとか逃げ出そうとして、
うんうん、あれか、アザラシがあんま役立たなかったかいな、
そうそうそうそう捕らえられてたクルルンがね、うん、クルルンが引きずられてそのままズルズルズルズルってエルダちゃんに引きずられてったやつですね
お前、うん、おいアザラシお前
いや役に立たなくていいんだクルルンは、クルルンで、もうクルルンだからいいんです、
そういうキャラだから、
まあ、いいんですよ、あいつはただのペットだあいつに期待する方が間違ってる、でも明日鍵を持ってこいなんてね、うん、そんなね
無理だよ、
うん、
アザラシにできるわけねえだろ、
んなただのアザラシだやつだったら、うん、ピンクのアザラシだやつできるわけねえよ、
うん、俺ここまで悪態ついてるけど俺別に好きだから、
俺好きなんだ、うん、
アザラシ好きだから
あれだからクルルンはあれでいいんです、
う
ん、
クルルンあれで
いい、うん、あれがいいんです、あれが可愛いんです、俺はクルルンな、うん、役に立たねえところが、猫と一緒、猫役に立たんだろ、うん、猫なんて迷惑かけるだけですよ、あんなやつは、うん、でも可愛いんだよ、可愛いからいいの
すご
い奇跡の変身、
そう、
はい、人魚、最初はね人魚はプリキュアになれないのよみたいなことをね、うん、ローラが言ってたけども、そのフラグですよ、
そうですよ、
まあ、ローラの役割が増えたことによってやっぱあれだね、今までやる気パワーカムバックしかなかったのが、
うん、
まあ、後半になるにつれてあとね敵のやらねえだがパワーアップして全然やらねえだになると、うんうん、プリキュアの通常技が効かなくなるから、
そう、ね、
ローラの技しか効かなくなるから、うん、やる気パワーカムバックした直後にすぐローラが必殺技打って倒すっていうのがここから定番になる、うん、まああとローラ のビクトリーポーズがちょっと話題になったかな、
あーなってたね、
足カバー開くやつね、ああ、うん、
あれなんだろうね、角度が心配よね
めちゃくちゃね、やっぱ足手に入れたの嬉しいから、うん、やっぱ足を前面に押し出すんだろうね
その技の時の、
うん、
曲がなんかちょっとこう中華テイストもちょっとあっていいなと思ったよね、
うん、あ、曲はあんまり気にしたことなかったな、
曲いいなと思ったよね、いやてかやっぱトロピカルージュもね曲いいわ、うん
まあメタルかっこいいからね、うん、BGM はそんなに気にしなかったけど、
そんな感じでまあ俺足手に入れた、
真夏と、
うん、俺足欲しい足手に入れたっていうのが16、17話です、う
ん、はい、ローラでしたね、
うん、
いいキャラですねローラは、
人間になれたという、
しかも都合がいいように多分人魚と人間形態簡単に入れ替えられるっていうね、
そこね、
そう、やっぱ人魚になったら、うん、人間になったら声が失われるっていうのがやっぱ元の人魚姫の話なわけだけど、うんうん、その辺一切なく特に普通にああただ人間になれたっつって、うん、でも人魚に戻れないというのデメリットでもなく、
違う、もうプリキュアは全てを手に入れる
まあそういうとこで悩むみたいな描写はプリキュアには子供にも難しいし、子供にそういう話をしても難しいから理解できないし、
いらんのだ、
そういう話は別にご都合で進んでいいと思います。そこで突っ込むんだったらそもそもプリキュアなんていないんで、
優しい心と熱い思いがあれば全てを手に入れられる、
全て手に入れられる、
それがプリキュア
でいいんです。はい、次、
はい、次、うん、あのこのテンポでポンポン行くのやっぱあれだから、あのやっぱこまめに感想会取るかまとめすぎだよな、歩くよ泳ぐよローラの初投稿。
おお、ローラが学校に、はい、中学校に一緒に通うって話ですね、うん、
足生えたからローラ中学行くぞということで、
はい、あ、うん、いい表情してるね、このローラの表情がいいですね。これ多分なんだろう、授業を受けてるけどよくわかんないみたいな感じの表情じゃない、
そういう表情だっけ、
うん、あのローラ海のことについては詳しいけど、うん、他の地上のことについて疎いから、うん、そういうとこであの理科の話みたいなのは好きみたいなね、うん、あの海の話とかが出てきた生物の話とかは好きだけど、数学とかあの漢字とかああいうのはよく分かんないみたいな、
やっぱね、異文化ね、やっぱこのね育った環境が違うとね、
うん、
あの2桁の暗算ができると驚かれたりするからね。
なあ、俺はできない
と、あれってあれだっけ、ララか、
ララ、ね、そう、大人しかできないみたいな、
ね、ごっちゃだったわ記憶ごっちゃだった、
基本 AI がやってくれるからね、
うん、あとしれっとあの俺もできないからねって言うなね、これあれよね、なんだ、私めちゃくちゃ泳げるっつって、
そうね、うん、あの人魚だったから、うん、まあ、当然私泳げるわよと、で部活に入るならもう水泳部だよっつって、うん、もうそりゃそうだ、天職だみたいなもんだからね、うん、でも実際に泳ぐみたいになったら、うん、泳げなかったっていうね、
足っていう、
ね、足泳げないよっていう、うんうん、金槌だったねっていう、
そう、
そう、水泳部でね、期待のエースみたいなね、うん、期待の新人がみたいななったけど、
あ、うん、まあ、うんってなって、うん、いや本当泳げんだって
本当泳げんだって俺泳げんだって思った追っちゃうんだってなるんだけど、うん、信じてくれよ、
信じてくれ、はい、夜話せ、
夜話せミチルとカオルアプリキュア、ミチルとカオルアプリキュアだろうがってなる、うん、まあ、
はい、というのが18話
で、18話ですねうん、いやーよかったね、でもあの水着がね、なんだろう、競泳水着とはいえ、すく水がね、そう、水着解禁されたいつからだったかな、でも水着すら出さないみたいなのがあった、やっぱ一時期ね、プリキュアで水着どうなんみたいな、その反論を受けたのか、制作側がちょっとあのなんかね、あれ配慮したのか分かんないけど水着出なかったけど、最近水着出るようになったから、
うんうん、
よかったですね、
うん、よかったね、それはまたちょっとこういろんな歴史が、
そういろんな歴史はプリキュアにもね、やっぱね、
はい、第19話真夏パニック学校の七不思議、
はい、あ、真夏がね実はね、うん、お化けが苦手っていうのが判明する回ですね。
そうですね、
逆に真夏こういうのね好きそうだとイメージ的に思ってたけどね、うん、なんかなんだろう、真夏とミノリンがそういうの好きで、アスカ先輩とかサンゴがやっぱそういうの苦手みたいな、
うん、
あ、ギャップじゃないけどだと思ったんだけど、真夏が意外と一番ダメだったっていう ね、うん、意外な真夏の可愛いところが見れる回というか、うん、
そうい
うの好きそうだけどね、あの、
う
ん、星なタイプで、
ああそうそうそう、
光るタイプでさ、うん、わーって、うん、キラヤバーってなる、
キラヤバーって
トロピカってるってなると思ったら意外とダメっていうね、うん、真夏が可愛い回ですね。
危機としてやりすぎ都市伝説を見るタイプではなかった
まあ、今回はどっちかというと学校の七不思議っていうよりはでもあれだね、エルダちゃん、
そうだね、
まあ、人形の配管みたいなとこに人形があって、それの下にエルダちゃんが隠れてて、エルダちゃんが人形のふりをしてると、
うん
うん、
おいパン持ってこいよって
お、パン持ってこい、貢ぎ物あっしゃからしろよおいっつって真夏が通うっていうね。でも真夏もね、人形が喋ってるって最初怖がってたけど、普通になんか友達みたいになるとね、
うん
うん、
めちゃめちゃ普通に話して屋敷を守ろうとしたからね。
そう取り壊される寸前みたいな屋敷を守ろうと
したから。
このぬいぐるみがなんかに似てんだよな、なんだろうな、 あれにのぞみに似てんのかな、
そっち
あ、5のプリキュア5ののぞみにちょっと髪型が似てるからかな。
チャッキー的な。
チャッキー、まあチャッキーだよね。ちょっとパッと見た感じチャッキー人形っぽいけど。
でもねこのねそうだエルダちゃんと。
うん、エルダちゃんと初めてなんかこう接点ができたというか、うん、なんか今までの敵という関係から少しエルダちゃん側にもどっちかっつうと真夏はエルダちゃんだって知らなかったから、うん、そうそう、敵側の方に
エルダちゃんが最終的にね、ちょっとこうかばうっていうかさ、かばって帰ろうとするじゃない、
うん、
だからなんかねやっぱ今回の敵は憎めないなって
敵って感じでもないんだよね、うん、なんかなんだろうね、そのやらねえだを倒すけど、うん、こっちの幹部には別に何もね倒すみたいなのはないし、
うん、
全員生き残るんじゃねえかなっていう、なんなら俺ラスボスいないまであると思うけど、
あ
ラスボスっていうか、まあ、魔女
魔女ぐらいじゃない、
魔女様も実は悪いやつじゃないと思うんだけど、
あそういう、
なんなら魔女はね昔だから、まあ今日の放送で伝説の戦士プリキュア前の先代のプリキュアが出てくるんだけど、だそのプリキュアとその魔女様がローラと今の真夏みたいな関係で、うん、そのなんだろう、うんうん、真夏と仲良くなれなかったローラが、
うん、
魔女様なんじゃねえかなと俺は思ってんだけど、うーん、だから本当の敵はバトラ
ーと思ってるんだけ
ど、あ、なるほどね、うん、で魔女様のためにやる気を集めるみたいな言ってるけど、うん、あれは実はバトラーが自分で勝手に使うために、
はい
うん
はいはい、
バトラーだけなんかやっぱちょっとね、
なるほどね、可能性はなんかあるかもな、うん、
なんか魔女様は悪いとかではないような気がすんだよね、うん、ただやさぐれてるだけというか、ただ昔のこと引きずってやさぐれてるだけみたいな、
そういう、
うん、そんな気がする。俺は
可能性あるかもな、
はい、
はい、じゃあまあそんな感じで
19話、
19話
次20話、あー名探偵みのりん消えたメロンパン事件真夏の表情いいですね、
いいですね、
あ今回カオス回でしたね、はい、真夏がね、うん、なんかすごい特別なメロンパン、
うん、
たまたま当選して1日3個みたいな
ね、
あれが当選して楽しみにしてたんだけど、
うん、
物質に置いてたらメロンパンが消えたと、
うん、
で名探偵みのりんが出てくるわけだ、
全員を疑い出す、
全員疑い出す、
うん、お前ドンキで買ったのそれ、メガネ
サングラス星型のね、星名みたいなサングラスかけてた名探偵みのりんが出てくるわけですね、で全員が疑われると、
うん、
あれが可愛かったね、これはみんながニッシッシーって笑った後メロンパンあーんつって、 あれがすごい可愛かったね、あれ全員分出てくる
確かにね
あれがすごい可愛かった、うん、みんな疑ってね、でアスカ先輩とサンゴとローラがお互いに顔見合わせてお互いに疑心暗鬼になるっていうなかなか今回のプリキュアでは珍しい回というか、仲悪くようななる感じの話はちょっとギスギスするみたいな、
う
ん
う
ん、
そうね、
なんか初めて出たんじゃないかな、そういう描写っていうか、うん、喧嘩するみたいな描写、
ね、
まあ、当の真夏自身は別にでもショックだったけど、その後ね、うん、気にす引きずるみたいな感じでもなく、うん、真夏はええ子やな、
ええ子やな、
うん、
でもお前さすがになんか気づくやろ食う時
あ結局犯人はローラだったんだけど、
そうそうローラだったんだけど、うん、
クルルンが気を利かして、うん、あメロンパンあるやん、あそんなとこ置いとったらあかんやろっつって冷蔵庫に入れといたから、
うん、
それをローラがあ冷蔵庫メロンパン入ってるっつって食っちゃったと、
うん、だから半分ローラ悪いけど半分アザラシよ、
アザラシよあいつはよこんな荒らし嫌がらせあいつは出るだよ、出るをくれてやる、あいつはデリートをくれてやる、デルが溜まったら赤番だお前だぐー、あのアザラシがよ、まあでもアザラシもね悪気があったわけじゃないんですよ、うん、
そうね、
あそこにポンと置かれてたからよかれと思ってしまったんです、
うん、で最終的に結果みんなメロンパン食えたんだっけ、なんか
あまあ特別なメロンパンは食えなかったけど、まあ普通に他のお母さんだかが上がってきてくれて隣町で売ってる
限定味の
メロンパン、プリキュア
メロンパンを買ってきてくれました、あなるほどね、
うん、なんかその本当のあれ季節限定のなんかあれじゃないんだけど、うん、まあ、ちょっと違うメロンパンを食ってみんなで美味しいねっつって、うん、
いい話だね、うん、
終わりですね、最終的に仲良くなれたと、また、うんうん、まあ仲がねこれで悪くなったりとかね、
そうだから
しなくて、
うん、いや理由が理由だからさ、うん、なんかあんまシリアスなんだけど、いやシリアスシリアスってほどシリアスでもっていうちょうどいい、そうそうそう、
うん、
ラインではあったな、うん、
いやでも食い物の恨みは恐ろしいから、うん、やっぱ人のものは勝手に食っちゃダメな、名前書こうね、
うん、名前書こう、名前書くか、はい、マジであのみんな一回伝えとこう。そして、はい、あのみのりん先輩サングラス持ってきてた、何なん？
カバンから取り出してたね。カバンから取り出して
た、元々どういうつもりで？
まあ最近ハマってたんだろうね、だから名探偵、もともと小説でね、なんかサングラスの星型の眼鏡をかけるアホみたいな探偵がいたと。
だけどでもなんだろうね、あのどっかのタイミングでやるぞっつって
思って忍ばせてたんですかね、今こそこの出番だと。
いや、
まあそこはみのりん先輩だから、
かわいい、
ね、うん、かわいい、そういうとこがみのりん好きで。はい、実は一番トロピカってんのみのりんだと思ってる
から。確かにね、これ、うん、総合的にそうだよね、
うん、俺は実はみのりんが一番狂ってると思ってる
から。てかこう考えるとみのりん回多いね。
みのりん結構し動かしやすいんだよね、多分話的に、
うん
うん、血 の, あの頭いいタイプだけどはっちゃけるタイプでもあるから、動かし話の起点というか動かす役として使いやすい、ね。
はい、第21話夏休みトロピカル部の合宿計画。
はい、合宿会ですね。
合宿会だな、トランク
が、あ、トランクがやられた会ですね。あれだね、みんなで真夏の故郷の南の島に、まあほぼ修学旅行みたいな夏休みの、うんうん、ね、夏祭りとかいろいろ遊びに行った回ですね。スクーバをしたりとかが、ね、スクーバは次の回か、
行く直前みたいな
直前の回か、うん、合宿するなんかしたいなーっつってトロピカってるってなって合宿しに行こうぜっていう話か。
そうですね、まだそのトランクが絶対やらねえだになってしまったっていうのもなんかあれなんだよね、これ何でもいいんだなって思ったよね。
何でもいいんだよ
ね。やらねえだにするのって、うん、何でもいいんだなって
今日何でもいい。いや、真夏の真夏メイン回かな、まあ
そうね一応、
うん、これに関しては本当にただ合宿するよっていう、う
ん、なんかこの回あんま覚えてない。
合宿前のあれだねっていう話だ ね、うん、ね、準備するよっていう話ですね、
うん
うん、
じゃあもうちょっと申し訳ないから次行くか。秘密の大冒険人魚の宝を探せ。
あーもう、あーあーエッチですね。
エッチって言うな、
エッチですね。
プリキュア界でエッチって言うな。
エッチですね、これはもうやばいですね、はい、これもだからこれも予告で見た時に、おいおいおいおいって予告でね、このねスチール映画出た時に俺はもうおいおいおいおいと、おいおいおいおいって大丈夫かこれ、放送して大丈夫これ、本当に心配したよ俺
は。こういうおじさんが来るから、あの帰省だって来るおばさんがいるわけ。はい、というわけで南の島の合宿初日です。
真夏の水着もこれもうお前、もうお前これはおいおいおいおいおいおいおいだよ、本当に、おいおい死んだわ俺。
あの、うん、言語化しないことによってヤバさが際立つんで。
いや、いいですね、水着もねそれぞれの特徴が出てて、ね、うん、とてもいいですね。ローラも水着着てほしかったなっていうのがあるけど、まあ
人魚人魚、
うん、いらない。あれはなんだろう、服なのかなんなのか、
それは俺も思うわ。
あれは
皮膚なのか、
上に着てるっぽい、あれは服なんだろうかっていう疑問がちょっとある。あいつフロント機もこの格好だからさ、
うん、わかんないよね、
うーん、皮膚ではないとは思うんだけど。まあ、すぐ乾く素材なんでしょうな、うん、はい、まあ、で南のビーチに行くわけですよ、
ね、そこでまあ歴史を、
うん、散々ね南の島のなんか歴史をやって学んで遊び回って、なんかおばあちゃんの話も聞いて、
森には人魚がいるぞって、
人魚がいるぞ
って、森に人魚って、
宝がある
わけわかんねえけどって、
でまあ結局洞窟みたいな先には海につながってるとこがあって、
うん、
そこにはなんか伝説の人魚の宝みたいなのがあって、 うん、それがローラのパワーアップアイテムだったと。
で、うん、あとあの、うん、ヌメリーさんがまあまあ迷うっていう、
ヌメリーさんと一緒に洞窟の中で迷うっていうね、
うん、そうっ
す、うん、ヌメリーさん可愛かったですね、
うんうん、てか、うん、あの ここら辺であのそれぞれがあの夏休みに行きたいって、夏休みないのって、やる気パワー集めてきたやつから夏休みだみたいな感じに敵がなるっていう。
そうですね、うん、なんかみんな相手の敵の方も、うん、あの、じゃあ仕事したやつから夏休みだからっつって、
うん、なんか、
うん、夏休みあるんだな、あの、あのなんで企業じゃねえけど、うん、あっちの方は。
そこら辺がブラックなのかホワイトなのかよくわからない、
よくわからんとこなの。
うん、
家族みたいな、
そうそうそう、
いいですね、うん、太ももがいいですね、
いいですね。で、あれなんですよね、最後なんかこう水がバーってきて、
うんうん、崩壊するっていうね、
で結果的にその人なんだローラがバサーなって昔のあの、うん、ね、あの
人魚伝説にね、
うん、伝説と結びつくみたいなあれだけど、はい、そんなことよりも 他のメンバーがローラを見捨てて逃げたっていうところなん
ですね。崩れるとこから逃げた。
ローラ焦げたのに誰も気づかないっていう、
ね、真っ先にみんな逃げたっていうね。
誰かしら気づくとは思ったんだけど、
あれローラは
気づかない
で脱出終わった後にあれローラは、うん、あのローラ人魚だったから泳げるから、ほら
結果オーライなんだけど、
結果オーライなんだけど、
あれがまあまあかわいそうなんだよ。
そこはね必死だったから。
うん、そうみんな必死だったから、うん、じゃないんだけど、
うん、まあ、結果オーライということで、うん、でまあ実は台座がね、やる気が注がれた台座だったってね、はい、この、 あの上にある宝だけじゃなくて、
うんうん、
敵からしたら下にある台座の方が大事っていうね、
うん、
うん、
そうね、
下にある台座がアイテムの下にあった台座が実はやる気パワーがいっぱい入ってる器みたいなやつだったと、
うんうん、これがまあまあ伏線になるんじゃないかなと。
まあそうですね、
ね、
何かしらね、なんか
伝説的なね、
やっぱ上のは人魚の宝で、うん、下のは敵に関するもんだから、うん、やっぱこの辺がさっき言ったあのラスボスの
かもしれないね、
あの辺に繋がってくんのかなって、結構重要な伏線なんじゃないかなっていうのはあると思うんだけど、うん、散りばめられてる気がする、その辺が。はい、水着がエッチでした。
そのまとめかい。俺今日のこと忘れねえって言って子供なんかいてんね。こんなんだっけ、違うけど。
石、あと石は違うっけ、 石に書いたやつ、あれ石は違うんだったっけ、
石はまだここじゃない、
石は違うか、違う、まださっきか、
石は次だよ多分、
うん、次か、
うん、
体操服もいいですね、
みのり先輩可愛いな、
はい、いや、みのり先輩可愛いんだよ、そう、みのり先輩可愛いんですよ、
は
い、
第23話南の祭り教えてローラの願い事、
はい、はい、あ、そうですね、お父さんと一緒にスクーバダイビングを、
うん、スクーバダイビング、
スキューバじゃなくてスクーバですから、
ね、スクーバダイビング、
スクーバダイビング、
ここに思いっきりスキューバって書いてある。
いや、スクーバ、いやだ、真夏がだってスクーバのことって、あ、スキューバじゃない、スクーバだから、うん、
でもここにあらすじに思いっきりスクーバって書いてある。
スクーバだから。
なんだよ、
はい、どっちが本当なのか分かんない、
分かんないですけども、はい、スキュー、まあダイビングをして、うん、トロピカル部がワッショイワッショイして、ただまあローラはね、うん、
今回髪型が変わったのが良かったですね。
あ、
みんな夏祭り用のあれになって浴衣着てね、髪型が変わったのがやっぱ新鮮だった
の。ローラの何のシーンだっけこれ。
何のシーンだっけ、石の話だっけ、
石ぶん投げ、あ、石描いてぶん投げた、
石描いて、
うん、石描いて、
でローラの石の願い事を真夏が言っちゃって、なんちゃらかんちゃらみたいなとこじゃねえか、これ、
ここはあれじゃない、あの願い事を見ようとしたら、
あーあーってぶん投げて捨てて、ああ見たかったのにみたいなのは、うん、
で
ローラが石にお願い事して海に投げると願いが叶うみたいな風習をやるときに、
うん、
ローラがなんて書いたのって言われて、あーみんなーっつって石にもうボチャーン入れて、真夏がああってなるところね、
なったところ でその石が絶対やらねえだにな
って、で背中の後ろに書いてあるのを真夏が見ちゃう、う
ん、みんなみんなって。
でローラが見ちゃダメってなるやつね。
あれ面白かった。
あ、結局真夏言っちゃうんだけどね、
でローラがあれ、あれ私投げた石じゃねって気づくのすごいよね。
すごいよね。あれあの石、
あれ、
いやでもなんか一個だけ白かったんだ、石が、うん、一個だけ見た目の石が白かったんだ、うん、伝説の白い石みたいな、ただの白い石なんだけどですね、ローラが珍しく敵の前にこう立ち下がって、うん、見ちゃダメみたいなね。うん、ね、いい回でしたね、うん、面白いですね、
これは私が買うっていうのかみたいな。そんなポーズだ
って、やめて、何もいないの、出てきちゃダメ。
人間と虫は一緒には暮らせないのだよ。
その後大変なことになるから。まあローラの願いに関しては、なんだっけ、バタ足、あ、バタ足で泳げるようになると、
ビート板があってバタ足ができて泳げるようになったね。ビート板がないと泳げないけど、まあ、ちょっとずつローラが人間体でも泳げるようになるみたいなフラグですね、う
ん、おめえ願い事見てんじゃねえかこの野郎って。なったっていうのラスです。
泳げるようになりたい、
うん、ローラ他のみんなの願い事なんだっけ、
他のみんなは普通になんか、トロピカルとか、
あ、そんなんだっけ、
もっと、うん、普通にみんな発表してたし、みんなの願いは普通に、ああ普通だなっていう、もっといっぱい本を読みたいみたいな、うん、そんな感じだったね、
うん、はい、まあね、いろいろなんだろうね、うん、まあちょっと星が綺麗だったり、
うん、
いろいろなんていうか、うん、いい回だったね。
いい回でしたね。これもやっぱみんなの楽しそうな姿が見れてよかったですね、
うん、これがそうね、8月8日放送、いや本当あの
夏、ちょうど夏の時期です ね、
あれから1ヶ月以上経ったのとか考えちゃう。
、はい、早いな。